み系ポッドキャスト、こんにちは。エグゼサポートの勝本です。日本アンテレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、歯科医におけるスタッフの問題を解決する仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ、前回に引き続きですね、今回も、まあ、マイケル・イーガーバーの海外の著書ですかね、それで、はい、まあ、日本語訳されてないんですけれども、まあ、いろんな業種や業態に特化した、仕組み作りと、まあ、それのね、あのテーマについてお話をしていきたいと思うんですけれども、
はい、
今日は歯科医、歯医者さん、
はいはい
はい、まあ、なんか歯医者さんは結構コンビニよりも多いってね、
今日本では
言われてるし、まあ、当然その経営的なところもあると思うんですけども、課題としては、うん、あの人の問題も結構悩まれている方が多いと、
はい、
うん、というところで、まあ、そういうね、いろんな観点からどうやって問題を解決するような仕組みを作ればいいかっていうのをお話をお聞きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。はい、今日紹介するのはこのイーミスデンティストっていう。
デンティスト
なんですけど、はい、デンティスト、まあ歯科医ですよね。
はい、イーミスシリーズですね。イーミスデンティスト。はい。
で、この本はガーバーさんと、カナダで歯科医を経営していて成功している方、はい、
うん、
アラン、ちょっと、ね、中華系の人で読めないですけど、アランなんとかさんっていう人で、
はい
はいはい、書いた本ですね。
はい。
で、まあ、この人多分カナダに何店舗か。うん、歯科医を経営してるっていうので、まあ、成功して、
はい、
で、まあ、いつもの通りそのガーバーさんの初めの一歩を、皆さんどうですかね、これを読んで、もう完全に今までの自分のやり方を間違ってたと、いうことに気がついて、
あ、素晴らしい、はい、うん、
で、それであの仕組み作りにあの重要性に気づいて、今成功したということですね、うん、はい、で、この歯科医のお客様ってうちも結構いらっしゃるんですけど、
はい、
あのちょっとアメリカの例を話すときにちょっと注意しないといけない点っていうか、うん、結構違う点があるんですよね、
はい、
はい、まずそこをちょっとご紹介しておかないといけない。
そうですね、はい、はい、前提として、
はい、まず日本の場合は国民皆保険なので、うん、基本的には歯科医の虫歯治すとかっていうのは保険で適用になると、うん、はい、はい、で、ただアメリカの場合には保険がないので、
うん、
あの値段がまず違うってことですね。あ、
そう
ですね。あのユーザーというか患者が払う金額は全然違うと、
はい、
でかつ、日本の場合には、ね、どこで受けようが値段って変わらないじゃないですか、歯科医なんで、
う
ん、
そうですね。
ただ向こうはその辺が違うと。
あ、バラバラなんですか。
バラバラなんですか、はい、
へ
ー、なので日本のその歯科医にはないいろんなこう見積もりの話とか、どうやってフィーを取るかっていうのがまずは全然違うってことですね。
あ、そうなんですね、
はい
はい、まあ、大きな違いですね、そこはね。その仕組み作りにも影響してくる違いですね、
はい、そう、はい、うん、で、これまず1個と、あともう1個があの患者の習慣の違いがあって、
はい、うん、
日本人って、まあ、昨今はちょっと改善されてるかもしれないですけど、基本的には虫歯になった時に行くのが歯医者さんと。
そうですね、
はい、いいことですよね、
はい、はい、間違いないです
、はい、ただアメリカっていうのはこう歯をメンテナンスする習慣っていうのがもうあるので、
ああ
の虫歯じゃなくても定期的に行くのがもう歯医者さんという違いがあるんですよね。
あ、そういう違いがあるんですね、認識の違いが、はい、もう国民
全然違う
んですね。あ、そうなんですか、
はい、まあ、だから大体ね、アメリカ人ってそこそこ収入人は歯が綺麗じゃないですか。
はい、そうですよね、
はい、うん、まあ、そういうのが理由としてあるんですね、うん。あと、アメリカのデンティストさんは、結構専門特化されていて、同じ歯科医でも、はい、例えば、〇〇専門とか、まあ、いろんな3つぐらいかな、確か3つぐらいの専門領域があって、それで分かれてるっていう。はい。
へ、
なんかそういうまず違いあるっていう。
あ、そうなん
ことですね。はい、まあ。なので、必ずしもこのアメリカの事例が日本の歯科医の方に通用するかどうかっていうのはちょっと、
はい、
まあ、言えないんですけど、
うん、
まあ、何かしらの参考になればなって
。そうですね、うん、はい、まあ、そういう前提を頭に入れておいて、はいはい、お伺いすると。
そうですね、
うん、
で、このアランさんが言ってるのはもうほとんどの歯科医が、うん、まあ、実はアメリカでもあの大して稼げてないと
そうなんですか、
はいはい、で、みんなこうもう死ぬまで働くか、 まあ、死ぬまで働くかっていうか、それしくらい、それぐらいしか選択肢がない、ほとんど、実は。
もう本当、それこそ職人と。
はい。
いうことですね。
はい。みたいですね。で、これなぜかっていうと、その、歯科医になるための教育に問題があると。そもそも。
はい。
はい、で、歯科医になるための学校行くじゃないですか。で、そこでは、この、歯についてのね、詳しいところは教えてくれるんだけど、
はい。
もう歯科医院の経営の仕方っていうのは一切教えてくれなかったというふうに言ってるんですよね。
あ、そうですよね。
はい。
うん。わかります、
ね。なので、みんなこう、僕らが言ってる職人としての能力はすごい高いんだけども、マネージャーと起業家の人格が一切教えられずに来るので、
はい。
みんな結局独立してから行き詰まっちゃうと。
なるほど。
技術は働きすぎ
ど、その経営の仕組み作りとか組織作りのことは一切わからないまま起業しちゃうと。
そうですね。はい。まあ、これが僕らがいつも言ってるね、致命的な仮説ということで。
そうですね。
はい。まあ、それがまさに頭の中も近いというふうに言ってますね。
はい。
その上で、この人がですね、まあ、やってるのは、まあ、基本的なお話で僕らがいつもお伝えしているようなことをちゃんとやってるんですけど、
はい。
まずそうですね、一番大きいのは、まあ、今回人の問題っていうことで、言うと、
はい。
まあ、彼も、その、初めの僕がそう読んで、まず最初にやったのがマニュアル作りだったんですね。
はい。
まあ、最初ね、その、マニュアルといっても、本当に、受付のやり方とか、単純なこう事務作業のやり方、
はい、
っていうのをこうマニュアル化しただけだったんですけど、
目の前の作業をマニュアル化するっていうレベルのマニュアル化
ですね。
はい。
そうですね。まあ、それやってたんですけど、そんなに状況は変わらんと、はい、いうことで、その後に、まあ、コーチング受けたらしいんですよね。
はい。
まあ、僕らの元となってるコーチング会社がアメリカにあるんですけど、そこのコーチング受けて、はい、でそこで、まあ、全部作り変えてきたっていうところなんですよね。
はい。
で、まあ、どこからやったかっていうと、まあ、これは僕らの仕組み化の手順でもあるんですけど、まずこう何のために今の仕事をやってるのかっていうところの深掘りからまず始めると。はい。で、これガーバーさんがよく言ったんですけど、歯科医の人たちっていうのはもう歯科医になることが夢なので、子供の頃から。で、それでも実際歯科医になって独立しちゃうと、もうそこで、自分の夢が満たされて、夢がなくなっちゃう。
なるほど。
で、結局、その、とはいえお客さんっていうか患者さんは毎日山のようにやってくるので、そういう人たちをずっとこう治療し続けるっていう人生になっちゃう。
なるほどね。
はい。
はい。
で、それがこの職人にはまっちゃうっていうことなんですけど、なので、まず、何のためにこの歯科医になったのかっていうところの深掘りからずっと始めてたっていうふうに、彼は言ってますね。
そこでもね、先ほどの話だと歯科医になるためになってるから、何のためにっていうのはなかなか難しい深掘りですよね、人によっては。
そうですね。はい。まあ、単純にその親がね、歯科医だったからっていう。
ああ、そうですよね。なるべく人になったんですね。なってよかったって、そういうね、それで幸せな人もいるでしょうけど、
はい。
なんか徐々に経営の苦しみが出てって、こんなんじゃなかったのにみたいな。
そうそうそうそう。はい。はい。はい。まあ、そんな感じで、そこをやってって、その後にですね、やったのが、今度マニュアルをね、その作り変えて、まあ、それで成功し始めたんですけど、
はい、
そのマニュアルが、彼は、彼曰くそのブランドスタンダードマニュアルっていう。
ブランドスタンダードマニュアル。
はい。
うん、
まあ、ブランドの基準を定義したマニュアルっていうことですかね、日本語に。
その歯科医独自のブランドを、なんか例えば決めて、
はい、
でそれをまあ標準化してマニュアルにするみたいな、まあ、単純にその、はい、名前の通りですけど、
そうですね、はい。
あ、普通にだからただの手順書じゃなくて。
はい。
あ、
まあ、これ僕らが、ね、やってるブランドコミットメントっていうやつなんですけど、そこから社のブランドを定義して、それを実現するためにはどういう手順とか、どういう仕事のやり方が必要か、どういう人の能力が必要かっていうのを全部決めていったって言ってますね。で、そしたら、その今までは結局これどこの歯科医でも同じだと思うんですけども、なかなかこう人が集まらなかったりとか、入ってきても辞めちゃったりとか、あとこれ意外と結構なんか うちのお客さんから聞くのが、
はい、
やっぱりこの歯科医の先生って、歯科医のプロフェッショナルなので、もちろん、
はい、
その人をマネジメントするとか、
うん、
こうチームワーク作るとか、
うん、
基本そういうことが苦手な方が多いんですよね。
あ、そうですよね。
はい。
うん、
で、このアランさんももともとそうだったらしくて、
はい、
なかなかこう、スタッフと自分とのこう、なんていうかな、信頼関係とか、
うん、
まあそういうのが気づけずにいたんですけど、このブランドスタンダードマニュアルを作って、要は、そのマニュアル通りにみんなが働いてるかどうかっていうのを確認する。
うん。
うん、自分のこう意見じゃなくて、そのマニュアル通りにやってるかどうかっていうのを確認するっていうような文化作りをしたってことですね。
なるほど、なるほど。
はい。
常にそのチェックするのはそのマニュアルを、マニュアルありきでチェックすると。は
いはい、そうですね。
うん。
あれですよね、そのマニュアルとかがないと、結局、その先生とスタッフの、こうやんというか、対立関係ができちゃうんですよね。
あ、そうかそうか、直接のね、
はいはい、
対立になっちゃいますもんね。
そうそうそう。
うん、
で、特に忙しくなってくると、先生も言い方がきつくなったりするし、
はい、
まあ、それで、やっぱり歯科医ってどうしても女性が多いので噂話が当たったりとかして、
うんうん、
はい、それでこう関係が悪化するっていうのがあったらしいんですね、
うん、
はい、
なるほど。
でもそのブランドスタンダードマニュアルを作って、これが自社のブランドで、
うん、
こういうやり方がうちにとっては正しいやり方ですっていうのを定義して、
ああ
私それができてるかどうかっていうのを、
はいはい、なるほど、私が言ってるんじゃなくてこのマニュアルが言ってるんだよみたいな、
はい、そうそうそうそう、
ワンクッション置いて、はい、
そう、
あ、やるわけです。
そういうなんか法典っていうかね、
ああ、法典ね、
を作ると、
はい、はい、
うん、まあ、そういうのを作ってあげれば、
はい、
先生とスタッフっていうのは、うん、対立する関係ではなくなるので、
そうですよね、
はい、
うん、いいですね。なんか今お話を伺って思い出した、はい、あ、ちょっといいですか、僕の話で、
あ、どうぞ、
うん、はい、思い出したのが先日、まあ、とある経営者の方からご相談を受けて、
はい、
まあ、趣旨がね、こういうこのまんまじゃないんですけど、
はい、
いわゆるその目標を達成するか、ビジネスで成果を出すために、やっぱ、はい、経営者も含めた、社員も含めたコミュニケーションとか関係性作りって結構鍵になるよねと、
うん。
絆作りってすごい大事だよねって話で、
はい、
それって、どうすればできますかねっていうような感じで、ちょっとご相談を受けたんですよね。
うん、
その時に、まあ、いろいろ言った中で一つが、やっぱお客さんにどういう価値を提供したいのかっていうところを、
はい、
まず経営者が決めると。これってブランドコミットメントになると思うんですけど、
うん、
経営者がこの価値を提供したいんだったら決めて、でスタッフ、社員が、うん、じゃあそのブランドコミットメント、ブランドを実現するためには具体的にどういう行動を取ればいいのかっていうのを、
うん、
みんなで考えていくっていう、まあ、そういうなんか関係性、うん、コミュニティができれば、
うん、
なんかみんなで同じ方向に向かって、コミュニケーションとって絆が深まるっていうようなプロセス取れるんでしょうかね、うん、っていうことをね話したんですよね。
うん
うん、今なんかお話、このブランドスタンダードマニュアルっていうのは、はい、まさにそれをなんか実現するためのマニュアル、
はい、
うん、形なのかなってちょっと今聞いてて思いましたね。
そうですね、
はい、
なんかまあこのアランさんが言うのは、その要はホテルチェーンみたいなブランドを作る、
はい、
それぐらいの基準の、ブランドの基準、うん、
はい、
を作るって言ってましたね。
なるほど、
はい、でその中にそのスタッフに求められる、
はい、ホスピタリティが高いようなサービス、
あ、そうそうそうそう、はい、
うん、なるほど。
でその中に、まあ、その評価どうやってるかとか、はい、どういう行動が求めるかとか、
うん、
あとスタッフ同士での関係性の作り方とか、なんかそういうの全部書いて、
はい、
その通りに運営していると言ってますね、
うん、はい、素晴らしいですね、それは、
はい、
うん、
でこれができたおかげで、一個ね、良かったのが、
はい、
結果として売上が増えたってことなんですけど、まあ、なぜ売上が増えたかっていうと、
うん、
そのブランド通りに働いてくれる人が、はい、いい人材であるっていう定義づけができたので、
うん、
そういうそのブランド、あ、マニュアル通りに働いてくれる人を雇えるようになったんですよね、
うん、あ、そうかそうか、雇う採用基準でもあるし、はい、その働いてる人の評価基準でもあるし、
はい、
そういうなんか基準ができたってことですかね。
そうですね、
うん、で基準ができて、その働いてる人たちもその基準が分かって認識されたので、うん、 まあ、そういう形で働いてくれる人が増えたみたいな。
そうですね、
うん、
で特にその雇う人の中でも大切なポジションが2つあって、
はい、
まあ、1つ目が受付、
うん、あ窓口ですもんね、
まあ、はい、ホテルみたいなサービスが必要なのであのホテルフロントみたいな対応できる
人、はい、
はい、でその受付のスタッフに関してはあの、はい、コストとして見ちゃダメだと、いや投資だと思えと。
おお、はい、そうなんですね、
はい、
あ、それはまた
その人次第で、
はい、
また来てくれたりとか、うん、第一印象悪くなったりするんで、
はい、
まあ、それ投資だと思えると思うんですね、
うんうん、
あともう一個が、ね、オフィスマネージャーっていう役職
ですね、はい、
これはその歯科医の先生に代わってスタッフのマネジメントとか、
はい、
なんかそういう細々したことを全部やってくれる人のことを指してるんですけど、
うん、
そこにいい人を雇えということですね。
そういう人って日本にはいないですよね、まずね、あんまり。
あんまりないと思いますね。なんかたまにいるのかな。
あ、たまにいるんですかね。あ、はい、そうかそうか。
だからそういう人がいると、その、うん、ますますいいのが、先生はスタッフの管理とか、
うん、
にこう時間使わなくてよくて治療に専念することができると、
はい、はい、
逆に言うと職人仕事に専念できるんです、その人がいること
でそうかそうか、そうですよね、
はい、
そうそうそう、
はい、
確かに
ちょっと特殊でオーナーであり職人でありっていう立場にその先生がなれるっていうですね、
うん、はい、はい、あ、これでも大きいですね、ブランドスタンダードマニュアル、
は
い、
うん、そうそうそう、うん、
まあこれはね作ることっていうことも大事ですけど、その作るプロセス、
はい、
もうおそらくそのプロセスの中でみんなのこの価値観が合っていく方向がね、はい、同じ方向向いていくっていうのはプロセスになっていくんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますけどね。
うん、そうですね、
うんうん、はい、
あと当然ながらそれもずっと改善し続けることは大切だっていうふうに、
ね、そうですよね、
書いてありますね、はい、
はい、うん、なんか自分事として考えるようなこういう文化を作る感じですよね、
はい、そうですね、
うん、
まあ、というのが多分このデンティストの中では非常に大きいポイントかなと思います、ね、
なるほど、
はい、
でもこの一つだけでもね、あのブランドスタンドマニュアル作りましょうと言ってもすぐ作れるわけじゃなくて、はい、
うん、
やっぱりね最初にあったように、まあ、自分が何のためにこの仕事を、ね、歯医者をやってるのかっていうところから始まって、うん、で自分だけの話がこうスタッフを巻き込んだ組織全体の話に広がって、でようやくできるものがこのブランドスタンダードマニュアルじゃないですか、
はい、
だからこれを作るっていうことに決めてやるだけでもすごいいろんな問題を解決する仕組みになるんじゃないかなって思いますよね。
あ、そうですね、はい、うん、成果物そのものも大事だけどそこに至る過程がねやっぱり大切かなっていう気がしますね、
はい、うん、ですね、まあね、じゃあ、ね、お客さんの中でも、ね、歯科医の方が結構いらっしゃると思いますので、
はい、
今日は、ね、歯科医の話なので、ぜひこのブランドスタンダードマニュアルを作って、ね、見てくださいっていう話になると思うんですけど、
はい、
今の話っておそらくまた業種業態関係なく使えるものだと思うので、はい、ぜひこの参考にぜひ、
はい、
マニュアル作りにチャレンジしていただければなというふうに思います、
はい
はいはい、それでは仕組み系ポッドキャスト歯科医におけるスタッフの問題を解決する仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。